泣いてるだけじゃありません、笑ってもあります。シラフですよなんでかっていうと、今週は嬉しくて嬉しくて泣いております。この後ね、あのお方が、あのお方が登場してくださいます。その前に皆さんからいただいた嘘つきの答え合わせをしていきましょうか。まずは1通目、これはね分かると思うんだよね。東京都にお住まいの穴子様よりいただきました。第6回の放送でついた嘘ですが、なんとかでゲスという語尾を使うのはこのラジオだけというところが嘘なのではないでしょうか。なんとなくですけど、照れ隠しに使っている感じがするので、このラジオに限らずいろいろなところで使っているのではないかと思います。ブッブー、違うんです。なんとかでゲソってのはね、別のやつではありますけどでもなんとかでゲスっていうのは、私もなんで聞いたのかわかんないんですけど、気づいたらこのラジオで使ってましたね。なんでだろう。あとなんか照れると方言使ったりしますよね。なんとかでしたいとか、なんかわかんないですけど、日常生活ではあんまり使ったことないような。でもこの年になって私顔が赤くなるようになりました。照れたりとかすると、あの現場で下ネタ聞いたりするとね笑ったりしますけど、まあいいや、その話後でするかしないかわからないけどじゃあ次行こう。富山県にお住まいのインスタントメドゥーサ様よりいただきました。第5回まではあまり嘘探しを意識していなかったのですが、今回はムーというのがあったので投稿してみました。某ニセ恋好きの声優さん、かっこニセ恋には出ていない方にもらったというチョコ、あ、バレンタインだね、あれね。ドライバーでガリガリしないと食べられないぐらい硬いと言ってましたよね。本当ですか？そんなチョコってあるんでしょうか？まあ僕が全然チョコに詳しくないっていうのもあるかもしれませんが、このメールで富山さんのピンポンピンポンピンポンが聞けたらすごく嬉しいです。あーブブーブブブブブブブブブでございます。すごい硬いんですよ。本当にドライバーでガリガリしないと食べられないんだそうです。私たちが収録している時か、まあ休憩だけどブースの中にいる時かなんかに、スタッフさんがもう一生懸命ガリガリわざわざ上の階から取ってくるぐらい硬いっていうね、チョコでございました。はい、じゃあ3通目正解出るかな。富山県にお住まいのチェス刺し人形様よりいただきました。ニセ恋ラジオ毎回楽しみにしてます、ありがとう。早速ですが、富山さんがついた嘘はズバリほっぺにチョコがついたというところだと思います。富山さんはきっと上品な食べ方をすると思うので、ほっぺに食べ物がつくことはあまりないのでは。ほう、この内容のお便りが一番多かったということなんですけどね、残念ながらほっぺにチョコはついていたそうです。おー、なんかそんなつもりなかったんですけど、でもどうやったらつくのか、こう左のほっぺにスンとついていたらしいんですけど、この年になってついているとは、嘘だったらどんなに良かったか、恥ずかしや。じゃあ次行きましょう。ゴダイバ様よりいただきました。ああ、先週いただいたやつだ。美味しかったです。ふふふ。スキットルをよく使うが嘘だと思います。ほう。いくらお酒をたしなむといっても、ナオさんがスキットルでお酒を飲んでいるとは考えにくいからです。うん、そもそもスキットルは度数の高いウイスキーなどを入れるものだと思うので、その点でも違うかなと思いました。ナオさんはお酒好きですか？うん、お酒はそこそこ好きです。梅酒とか甘いお酒は好きです。でもスキットルをよく使うっていうのはピンポンピンポンピンポンだ。正解、大正解。こちらが嘘でございます。そうなんですね、このラジオ収録もので生放送じゃないから、スキットルってなんだって言って一回収録をストップしてそう、お話聞いてから、あ、じゃあここで嘘つきましょうってことでね、ここで嘘つきました。スキットルなんて私名前初めてこのラジオで聞いたぐらいですから、なかなかお家ではお酒飲まないしね、居酒屋さんとかに行って友達とか先輩とかが一緒にいるところで飲むことはありますけど、なかなかまだお酒をね楽しくたしなむにはまだ早いのかな。大人1歳ですからね。正答率は今回も1割ということで、結構でもわざとらしく嘘ついたと思うんですけどね、わかりにくかったのかな。でも今日嘘をつくのは私なのか、はたまたあのお方なのか、さあこの後すぐ登場していただきます。それでは始めましょう、ニセ恋ラジオ。
何してんの
一週間ぶりでございます。桐崎千鳥の演じます遠山奈緒です。笑いながら始めちゃったそしてゲストはこの方。
はい、皆さんこんにちは、宮本瑠璃役の内山由美です。
ようこそおいでくださいました。
やっと来たよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。びっくりしたよあんた何やってんのスタジオで
胸もんじゃいましたそうそう、あの嘘つきのコーナーで、うん、その先週どら焼きの柔らかさと胸の柔らかさどっちが柔らかいんですかっていう話が出て、それが嘘だと思った方も結構いらっしゃったみたいなんですよね。あー、なるほどね。
いやでもまさかねここでそれが見れるとはっていう感じでしたけど、
やっちまいました。
やっちまいましたね
まあ今回宮本瑠璃さんということで、うん、人気投票3位と4位の私たちが、
そうなのよ、
揃いました
ね。あの書いてあったけど何気にね、
そう
何気に4位だったの。
瑠璃ちゃん大健闘ですね。
超嬉しかった、うん、めっちゃねあの大きく書いていただいてね。
ね、なんか人気も大きかったじゃないですか
あれあれ、 あれあれ普段ね、普段ほら小さく写ってますから、やっぱたまにはいいんじゃないですか。
でもでもまあもうちょっと不服ですけども。
そうですか。
でもまあニセコイラジオ2番目のゲストということで、う
ん、嬉しい、
すごい待ち望んでいた。
いや私もですよ、やっと来れましたよ。
はい、もう今日ワクワクしてスタジオ来ました、は
い、いやでもなんかこう2人でラジオでこう喋ることって多分初めてだよ。
そうだと思います。
なんかこの感覚が今変な感じだもん。
そうでも前に、うん、その2人ではラジオやったことなくても、うんうん、複数ではもっと多くやったじゃないですか。 そうだね、うん、その時もスタジオここだったじゃないですか。
懐かしいよ ね、 ね、なんか勝手にちょっと懐かしさを感じつつ、
うんうんうん、
ちょっとあれだね、今日は、はいはい、2人でこうね面と向かってこう喋ってるわけだから、
はい、
最初にちょっといつもと違った感じでタメ口とか
嫌です。
先輩先輩先輩の言うことは
聞けません。
おいなんでだよ。
おっしゃることでも
なんでだよ。なんかだってほらやっぱニセ恋ですから、
はいはい、
これちょっとこうキャピキャピしたさ、
はい、
学生トークみたいなのやりたいじゃない、
もう十分今まででもキャピキャピ話してきましたよ。ここまでも、
ここまでも、いや私いなかったでしょ私を入れて、
じゃあオープニング特集だっけ。
あ、本当に？
はい。
あ、じゃあいい？行くよ。
はい。
よーい、スタート！
なん、アフレコ、お疲れでし、お疲れ。
ちょっと待ってスタートって言ったじゃん。
アフレコ。
最初から
お疲れ、お疲れ。
お疲れ。お疲れ、お疲れ。今日もすごかったね。
いや、楽しかったね。
うん。うん、なんか当たり障りねえな。
どら焼き美味しかったね。
あ、美味しかったね。ね、あんなに美味しいどら焼き初めて食べたわ。
なんかいっぱい中身が詰まってて、
うん、
あのかなさんの誕生日祝いで、うんうん、あのスタッフさんが買ってきてくださったんですけど、うん、あの
うん、まあいいよ、そこは、うん、
鼻水出ちゃった
。いいよ。うん、そうだったね。
みんなでどら焼き食べて、うん、あの和菓子屋さんの娘だからって言って食べてたんですけど、うんうん、あ、食べたんだけど
もうダメじゃん。オープニングだけって言ったのにそれすらもできないっていうね。
あ、でもでも、まあ まだまだあのニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の富永先生の作品だけども、ユミタちゃんは
ユミタちゃんユミタちゃんだってもう今日は何だ、なんかね全然内容入ってこなかった今いいよもうやめよう、やめよう、
やめます、
うん、言って言って何、はい、
ユミタさんはジャンプ読んでますか、うん、しかでもここにも出てきたんですけど、おおお
すごいじゃん、何これ、
いろんな話題がブルーレイとか DVD の情報とかも載ってますけどね。
いやー出ますね。
1ヶ月切りましたね。
あら、
ついにな
んかあっという間だね。
うん、なんかもうほんといろいろあっという間で、まだまだいっぱいやってたいような気持ちもありますけど、
ほ
ん
とほ
ん
と、
うんうんうん、
また楽しくね収録してますからね、
はい、そう、私この間ちょうど1巻のその特典の、
うん、
ちとげが喋っている桐崎ちとげの本番丸分前っていう、
うん、
あの特典のキャラクターラジオを撮ってきたんですよ。
キャラクターラジオ、え、なおちゃんが喋るんだけど、でもそれはちとげが喋ってるってこと。
そうです、
ちとげとして喋る、
キャラクターが喋っているラジオっていう。
へえ。面白そう。
まあなんかドラマ CD を撮っているような気持ちで一人でやるんですけど、
うんうんうん、あ、でもそうか、結果一人喋りなんだもんね。
そうですそうです。結構な分量ありましたよ。
あ、そうなんだ。
あ、そうそう、で寄せていただいているメールも、うんうん、皆さんから募集しているメール
をそのま
ま採用して、
え、すごくない？
やってるんですよ。
これリスナーさんというかファンの方からしたら、
うんうん、
人気に読んでもらってるっていう、
そうそう、
まさにって感じだもんね。
はい、
す すごいね。
なんか1巻以降も、うん、切り裂き中の本番丸分前っていうシリーズはどんどん続いていくみたいなんで、
あ、じゃあね、1巻で仮に読まれなかったとしてもまだ諦めずに、ね、
はい、そうです、そうです、
どしどし送ってほしいね。
しかも他のキャラクターももしかしたら出てくるかもしれないっていうことで、
あ、分かったわ、
喉を温めておいていただいて、
全然ルリでも何でもなかったわね
結構渋い感じだ
わ、そうだったわね
っていう感じありましたけども、はい、楽しみにしておきたいなと思います、うん、はい、ということで、じゃあ今日はぜひともラジオよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。ニセコイラジオスタート。
と思って、
もう何でもありのラジオなので、
いいですね、自由な感じで、
はい、はい、富山奈緒がお届けしております、うん、ニセコイラジオ、ここからは皆さんからいただいた感想とふつおたのコーナーにいただいたメールをゆみとさんと一緒に紹介していきたいと思います。
はい、
最近どうですか？
最近、あ、雪かきした。
どうしようですか？
すっごい雪降った日あったじゃん。
はいはいはいはい、
あの日にね雪かきをしたんですよ。しかもね、うちのお父さんは一切手伝ってくれないので、
男のやっぱり力仕事なのに、
そう、家でね、ちょっと競馬、はい、やってたわよ。
競馬を、
そう、
あらあら、
これ終わったらやるからって言われたけど、はい、もう全然期待してなくて、なのでね、母と二人で一緒にね、はい、雪かきをしたんだけど、
はいはいはい、
近所がね結構高齢者の方が多いのよ、
はい、
だからなかなかこう自分で雪かきをできるっていうお宅が少なかったから、うんうん、やりだしたらさもう切りなくなっちゃって、
あー、もう隣も方もちょっとやろうかなみたいな。
そうそうそうそう、結局ほら自分もそこの道を歩いていくことになるから、自分の道をね作るためにもね、こうせっせっせっせと雪かきをしてたわけですよ。でも結果ね、お隣さんとかからねお菓子とかをね
いただい
たんですよ。
あったかい話ですね。
なんかありがとうね、うちの前までやってくれてって言われてもらったんですけど、まあちょっと内心ね、いや自分の道を作るためにやったのになって、ちょっとこう内心ちょっとね、あ、申し訳なかったかなと思いながらも、まあ、やってよかったと思って。
いや、すごい
わけですよ。
絶対それは嬉しいですよ、きっと周りの人も。
だがしかしです、
だがしかし、
これだけ久しぶりに運動したものですから、
う
ん、まあおそらく筋肉痛になるだろうと思ってたの、
うんうんうん、
でもね、
はい、
おかしいね。
あれ？
次の日は平気だったのよ。
あら、良かったじゃないですか。
うん、その次の日がね、なんかね、
はい、
起き上がれなかったのよね。
腰とか大丈夫でした？
あ、うん、そうね、うん、大丈夫だったけど、なんかね、体の痛みより心の痛みのが強かったわね。
一日空いたことへのダメージが。
なぜ早く来ない筋肉痛みたいな。
いや、でもありますよね。
私絶対嘘だわ。
いやいや、
本当に絶対嘘だわ。
やめてください、やめてください。そうだ。私も4日後に来たことあるんですよ。
お前それ。違う筋肉痛じゃないの？
いや、でもでもだから私も何の筋肉痛か分からなくて、
うん、
でも思い当たる節がないんですよ。
本当に
本当に本当に
そう
しますよね。
いや、言ってもあなたの方が早い気がしますけど。
いやいやいやいや、
そうですか、
うん、ということで、
はい、
まず感想から。もう何でもルリちゃんへの感想がいっぱい来てるみたいなんで。
あらあら、本当？
いよいよ
嬉しいわ。
もう3話が放送されてからずっとこう、うん、作家さんが、
うん、
あの貯めて持っててくださったので
、 ありがとうございます。
大放出していきたいと思うので、はい、2枚続けて読みたいと思います。
お願いします。
茨城県にお住まいの早見アットルリちゃん大好き様よりいただきました。受験に追われる中3です。
うん、
僕はルリちゃんのことが大好きです。
あらら、どうもどうも。
そのルリちゃんがアニメ3話にしてようやく喋りました。
はい、
ほんの少しだったけどとても良かったです。
あ、嬉しい。
声も予想通りで内山さんでぴったりでした。
あ、だす。
アニメってすごいと思います。いやいやいや、動かなかったキャラが動いて喋るんだもの、
うん、
これからも声優さんの皆さんでニセ恋をより良いものにしていってください。応援しています。
うわ、嬉しいわ。
さあ続けて、うん、三重県にお住まいのシーシェパード三世様よりいただきました。
うん、
ニセ恋さんは見ました。うん、ルリちゃんが喋った
ー。イエイ、
ホゲー。シトゲアは野寺さんも可愛いのですが、僕の一番はルリちゃんです。
うっ
し、富山さんすいません。いや、いいんだで、
ね、
えいやで、
えいやで、
ラクとチトゲが偽の恋人を
イエイ
恋人を演じているところで、うん、よくやるね、あの二人も、のたった一言でしたが、ルリちゃん推しの僕にとってはとても幸せでした。
あ、嬉しい。
主に小野寺さんのサポートをしていくキャラですが、
うん、
脇でしっかり支えるルリちゃんは愛らしくたくましいです。もっともっと動くルリちゃんをこの目に焼き付けたいです。
あ、私も焼き付けたい。
うんうん、今後の活躍に期待。 か、嬉しい。
ルビちゃんのなんかこう、これなんて言うんですか、
すごい、なにこれ、なんて言うのこれ。
デボン、もっとちょうだい。
その通り。
あ、アスキーアートっていうらしいです。
へえ、すごいねこれ。
よくできてますね。
こんな風に作れるんだね。
うんうんうん、
いやいや、そうそうそう、いや嬉しい、みんなこんな風に言ってくださって。
今後もっとルリちゃんの出番も徐々に増えていきますしね。
ぜひともね、お楽しみに、うんうん、という感じなんですけど、いや3話の時は、
はい、
一言だったじゃない。
はいはいはい。
ものすっごい緊張してた。
お、その心は、
その心は、
はい、
いやだってさ、これだけ人気があってだよ、
はいはい、
もうみんなニセ恋ニセ恋って言って盛り上がってる中さ、
うんうん、
こう出番がさ、ちょっとみんなより遅めだったじゃない、
はい、
ね、ましてや一言、
うんうん、
もうこれに全てを3話はかけなければならないっていうプレッシャーがね、
うんうん、
やっぱかなり大きかったね。
やっぱ一言って緊張しますよね。
緊張したよ。
ここで閉じったらとか私も考えちゃいますもん。
そうそうそうそう、
一言の時とかは、
うん、でもやっぱ演じれば演じるほどね、うん、なんか本当にすごくいろんな面というか、
うんうん、
見せてくれる子だから。
そうですね、
演じててめちゃくちゃ楽しい。
ルリちゃんはすごい、うん、あの存在感が強いなって思います。
そうかもしれない。
きっと夢田さんが演じることによって、はい、なんかこうもっとその印象が強くなっていってるんだとは思うんですけど。
そうかい。
なんかギャグがやっぱりすごい。
あ、ね、
うん、
もう原作読んでても笑っちゃうもん。
なんか急に声が低くなるところとか、だからすごい夢田さんが演じることによってこうルリちゃんのこうギャグギャグしいところがぐっと強くなって、うん、
本当
なんかこう
嬉しい。
ブースにいてもぐっとこう笑いをこらえるシーンも多々ありますもん。
本当に。でもそれはやっぱり普段、
うんうん、
そのチトゲとラクのあのやり取りがやっぱりものすごい、ね、うん、
はい、
迫力があってさ、
はい、
みんなに勢いがあるから、
や
っぱちょっとそこにこう負けないようにね、
はい、
その埋もれちゃわないように頑張らなきゃと思って、
いやいやいい
刺激をいただいておりますよ。
いやもうこれは、
はい、いやいや嬉しいですね。なんかでもすごい待ち望んでくださってた方がたくさんいて、
うんうんうん、
はい、
どんどん読んでいこうということで、
はい、
作家さんが次のお便りを用意してくださいました。
やったやった。
お、こちらですね。
読んで読んで。
東京都にお住まいのアイスはミントチョコかお好き様よりいただきました、
うん、
アニメでも本格的にルリちゃんが登場し感無量でございます。内山さんの声はまさにイメージ通りで本当にありがとうございます。
こちらこそこちらこそ。
ところでルリちゃんは、うん、洞察力がズバ抜けていますが、お二人の洞察力はいかほどでしょうか。もうルリちゃんがデラちゃんの恋心を見抜いたように、
うん、
お友達が誰かに恋をしているのを見抜いたことはありますか。
あ、
どうですか。
ないね。
私もないです。
洞察力ないボケーっとしてるもん。私
でも全然気づかないし。
でもなんかなんちゃんはさ、はい、でも顔がされて赤くなったりとかさ、はい、するぐらいだから、
はい、
なんかこう周りからしたらこう分かっちゃうぞみたいな感じなんじゃないの。
いやーどう、そうです、見抜かれちゃうことはあります。
可愛いの。
見抜くことはほぼゼロですね、
うん、私もないんだよね。でも洞察力はなかったけど、学生時代はよくその恋愛の相談を受ける側ではあったかも、
うん、いやゆみとさんにはしちゃいますよ。
な、そうかい。
しちゃいます。
そうかい。
何でも相談しちゃいます。
本当に。
なんかかなさんもそうおっしゃってました。
本当に。
なんかゆみたさんはなんか本当にいい人で、うん、何でもなんか相談したくなっちゃう、みんなのお姉さんだよねみたいな感じでおっしゃってました。
嬉しい。かなちゃんありがとう。
あ、
飛んできたぞ。
坂さんの
メールが飛んできた。
飛んできました。
読んで読んで。
はい、行きます。栃木県にお住まいの桐崎瑠璃様よりいただきました。お、混ざってる。
あらあら。
先週のラジオで内山さんのゲスト出演が決まった時には、うん、歓喜をあげました。
本当に。
いや本当に嬉しいです。
嬉しい。私も嬉しいよ。
瑠璃ちゃんはメインヒロインとしては扱われないことが多いですが、
うんうん、
私はちとげの次に好きです。
うわー、ありがとう。
小野寺さんやつぐみや立花さんをも上回ります。
あらあらあら、ありがとう。
他のヒロインとは異なり普通な感じが好きなんです。
お、
うんうん、クラスに一人はいそうな女の子なのでシンパシーを感じます。
お、
めっちゃいい子ですよね、ルリちゃんは。小野寺さんが不良に囲まれようと、うん、トラックに轢かれそうになろうが助けそうですもんね。
いや嬉しいね。
この子、あの桐崎ルリさんって方は女性の方なんですけど、
うん、
女性の方からも人気の高いルリちゃんということで。
いやなんか同性の方からもね、やっぱり、うん、何好いていただけるっていうのはね、
うんうん、
本当に嬉しいよね。
ひときわ嬉しいものがありますよね、
うん、あるある。
ルリちゃんすごいなんかこうやっぱり
なんかこうギャグの要素も強いし、うん、印象も強いと思うんですけど、うん、ルリちゃん演じてる時に気をつけてることとかってなんかあるんですか？
気をつけてること、はい、そうだね、なんかこう一見あまりこう表情がそんなに変わらないから、はい、感情を正直乗せづらかったりはするんだよね、
はいはい、
その絵に引っ張られちゃいそうになる時もあるんだけど、うんうん、でもやっぱりこう小崎に対してとか特にそうなんだけど、うんうん、やっぱり一番の親友としてやっぱりその小崎のことを大事に思ってる部分であったりとか、うんうん、特にその2人でのシーンとかっていうのは特にその小崎に対する思いっていうのをこう優しさであったりとか思いやりみたいなのをなるべくこうセリフに乗せられるようにっていうのは気をつけてるかな。
へー、うん、あれルリちゃんもオーディションだったんですよね。
あ、うん、そうそうそう、うんうん、オーディション受けさせていただきました。一番そのキャラのたくさんこういるね、はい、キャラクターの中で、うんうん、一番親近感は湧いたかも。
あ、コメントとかで自分と一番近いキャラクターは、うん、みたいな時に、うん、弓田さんもルリちゃんに一番近いって言って、
だったよ、うん、だった気がする、
うん、そうですよね、うん、私もルリちゃんって言いましたし、他のキャストの方もルリちゃんに近いって、うん、だからルリちゃん親近感湧く方ってすごい多いんだなって、
ね、そういう意味でもありがたい。なんかやっぱ友達に欲しいなって普通に思うもん。
お、確かに、うんうんうん、
そうそうそう、やっぱねこう的確に、うん、導いてくれてる感じと、やっぱ自分のことすごく思ってくれてるんだろうなっていうのがやっぱりね、
うん
うん、いろんなとこで伝わるからさ、なんかこういうね自分のこと思ってくれる友達いいなって。
そうですね、
ね、楽しそうだしね、一緒にいてね、
いろいろ気を聞かせてくれますしね。
まあちょっとね小崎はねかなりそれで振り回されるけど、
タチタチになっちゃいますけどね。
そんな小崎も可愛いっていうね、
うんうんうん、急げ急げということで、あと一つ読みます、うん、都道府県その他から、お越しのラジオネームパファ、うん、パファタ様よりいただきました。
パファタさん、
パファタさん、女性の方ですけども、ニセ恋アニメにラジオと楽しませていただいております。突然ですが、ナオさんは占いを信じますか？
うん、
というのも、うん、アニメのエンディング中、ちとげちゃんが叫ぶカットの後一瞬だけ今週の運勢ランキングベスト6が入ってますよね、
うんうん、
さりげなく入れてくるあたりはさすがシャフトのアニメーションだなと感心しております。うん、ちなみに、あ、富山奈緒さん、3月11日、魚沢、うん、アニメーション、第1回目、オープニングがエンディングに来たため除外、第2回目、4位、第3回目、残念、ベスト6に入れず、第4回目、3位、という感じになっております。次はベスト1位か。
優しい、めっちゃ追っかけてくれてるじゃん。
すごいですね。
毎回あの一瞬をさ、うんうん、めっちゃメモってくれてるでしょ、きっと。
そうですよね。
嬉しいね。
すごい。でも、確かに、うん、本当にニセ恋は、うん、隙がないというか、
わかるわかる、
うんうんうん、
なんかこうもちろん私たちの声とかも楽しんでほしいけど、うんうん、もう目で見てるだけでもすごい楽しめるよね。
そうなんですよね。なんかバレンタインの回とかも、うん、あれ気づきました、ゆめださん、あの掲示板にポスターがどんどん張り替わって、うん、なんかニセ恋ラジオのなんか番宣とかも入ってたりしてて、
そうなんかすごいツイッターでめちゃくちゃそれが騒がれてたから、なんやなんやと思って、
はいはいはいはい、
そうだったんだね、あれね、
もう瞬き禁止な感じもありますよね。
いや、あれはねかなり楽しい、うんうん、見てて面白いなと思う。
そう、遊び心溢れてますよね、うん、でも占い、信じるかどうか、私は割とすごい悪いこともいいことも信じちゃうタイプですけど、
うん、
ゆみださんもなんか占いたりします？
行ったことないんだよね、占いって、
うんうんうん、
ないけど、でもよくほらね、ファッション雑誌とかのさ、
はい、
後ろの方のページにさあったりするじゃん、
うんうん、
ああいうのなんか別に気にしないしって思いながらもう絶対見てる自分がいるよね、
は
い、
そうなんですね。
そうだからこう例えばラッキーカラーはとかっていうと自分が今身につけてるものをこうつい見ちゃったりとか、はい、
そう、
そうだから多分ね信じないなと思いながらも影響は絶対受けてるなと思う。
あ、じゃあやっぱり十二星座のが多いんですか、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、十二星座が一番多いかもしれない。いろいろあるもんね、占いもね。
そうなんですよね、うん、血液型とかもありますけど、
血液型はなんかあんまり信用してないかも。
あ、そうなんですか。
だってうちら A 型じゃん。
はいはい、
A 型多いじゃん。
まあ確かに4つにしか分かれないですからね。
そうそうそうそう、うん、A 型の人じゃみんながこうなるのみたいな感じに勝手に思っちゃうから。
あ、うんうん、
そうそうそうそう、でもあんまりそうだね、決意。でも人とこう知り合ったりとかするときに、
はい、
この人どういう性格なんだろうとか思うときに A 型ね、うんって思ってる時もあるから、その時によってかな。
でも由美田さんすごく A 型っぽい。
いやいやいや、なおちゃんも A 型でしょ。もうお互い型だから何もなんかちょっと説得力に欠けるかもしれないけど。
でも女子の A 型同士はなんか親友になれるってなんか読んだことあります。
そうなの。
はい。
でも親友はな、敬語じゃないよな。
じゃあ次の、
おいおい
次、普通との
ーに参りたいと思うんですが、はいはいはい、尺がない。
いいじゃないですか。
優しい。
一通だけ普通
だ。心が広い。
え、超巻いて巻いてって書いてあります。わかりました。でも幕張のはめっちゃ文章長いですけど大丈夫かな。いいかな。
よし。
愛知県にお住まいのアスナロさん、女性の方からいただきました。
ありがとうございます。
タイトルは本当です。富山さん、内山さん、こんにちは。
こんにちは。
ニセ恋、セコイになってますけどね。セコ
イ2だよ。2、
ニセ恋毎週楽しみに見てます。
ありがとうございます。
千鳥や小崎ルリの友情が素晴らしいつながりでこのメールを送ります。先日高校の同窓会がありました。卒業以来会えていないことは8年ぶりの再会になります。
おお。
私は高校卒業後は隣の県の専門に通ったり、社会人になると同時に地元を離れたので友達とはなかなか会えない生活をしています。
お、
8年で長いよなとか無駄に緊張してドキドキしながら行ったら、みんなの顔見た瞬間に高校時代が昨日だったみたいにあだ名で呼び合って、くだらないことで笑い合って、本当に温かい空間でした。よく本当の友達とは何年会ってなくても会えば昨日の続きのように話し合える人だと聞きます。そう思うと私は高校時代のかけがえない本当の友達に出会えたんだなと思いました。お二人の同窓会の高校時代のエピソード、よかったら聞かせてください。
そうだね、私は中学時代の同窓会はまだありません。
あ、本当ですか？
同窓会まだ経験してません。
あらあら、高校あるんですか？
高校もない。
あらあら、じゃあいつの同窓会あるんですか？
ない。
ない、何もない。
なぜなら、なぜなら、私が仕切るべき、学級員だったからです。お前やれよみたいな感じになってる。
そう、
そうなのよ。だからね、まあみんな楽しみにしてて、聞いてるか分かんないけど、聞いてるか分かんないけど。
そうなんですね。うん、あ、なんかこじんまりしたのはやらないんですか？
あ、こじんまりしたのは、てか未だに大学の友達とか高校の、私ほら中高一貫校だったのよ。
はいはいはい。
だから変わらず大学もみんな一緒だったりしてたから、結構同じメンバーで常に一緒に。
じゃあ本当に仲のいいメンバーだけはみたいな。
そう、わーってるのよ。ただ大々的な同窓会みたいなのはしてないからね。
いや、なかなかやれないですよね。
そうなの、そうなの。なおちゃんは？
私も、あ、まだないですね。
まあなおちゃんまだね。そんな学生時代まだね、そんな終わってませんから。
皆さんやめてください。そういうのはやめましょう。
まだ私たち一応この中では高校生だからね。
そう
だよね。
なお、なお青春を送ってますから。
そうだった、そうだった。
そうです。でもやっぱり仲いいメンバーでは集まったりとか、5、6人ではしてますけどね。
小学生時代の友達大事にした方がいいよ。
うん、そうですね。
皆さん大事にしましょう。
うんうんうん。
はい。
感想と普通歌のコーナーをお送りしました。以上、おしまーい。
ヨーヨー、ニセ恋ラジオ。
ひとごと。ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今日はルリちゃんで一言なんです。
おお、来ましたね、
はい、ぜひ一つキャラの声でよろしくお願いいたします。
もちろんでございます、頑張ります、
今回はですね、
はい、
2巻の小崎ちゃんとルリちゃんの一コマをピックアップしております。
あ、これちょうどアニメでもね、放送されましたね、
はい、そうですね、
ありました、ありました、
はい、ちょっとちっちゃいですけど、はい、ルリちゃんが猛ダッシュで、うん、んじゃみたいな感じになっておりますが、
はい、
今日はユミタさんがセレクトしてくださったということで、
はい、選ばせていただきました。いや、みんなすごい。
そうなんですよね。
本当に一般の人なのみんなみたいな。
ね、普段から本当逆線高い方々から、ね、
よく思いつくなと思いながら、ね、はい、めっちゃゲラゲラ笑いながら読みましたよ。
でも私まだ見てないので、
はい、お楽しみに。
楽しみです。
はい。
じゃあたくさんいただいた中から紹介お願いいたします。
はい。ラジオネーム、こちら福岡県の KJ ニセ恋さんからいただきました。
私しっかりキャラだからクラスのみんなに焼きそばパン頼まれてるのよ。行ってくるわ。だって友達だもの。
ひどい、ひどい。
私だけじゃないのみたいな。
涙ぐましい。
みんなの友達みたいなね。
もう ルリちゃんの普段はあまり言わなさそうな、うん、一面ですね。
なんか、あ、こういうこともやってあげてたんだみたいな。
そうですね。
いつもほら小崎とのね、
うん、
なんか恋愛のことをこう助けるなんか要因というかさ、感じになってるけど、実はね、あ、他の友達の焼きそばパン買ってあげてたんだねっていう、
パシられちゃって
使命感に溢れてるんだろうね。
いい子や、
いい子や、ありがとうございます。はい、続いてこちら大阪府ラジオネームカスタネッタヒロさんからいただきました。
小崎の寝顔写真、一条くんに1万円で売ってくるよ。
買った。そりゃ売っちゃう
んだ。
なりますよね。
あ、でも 分かんないね、ちょっと手段を選ばないかもしれないから。
そうそうですね、
もしかしたらこれで一条くんがもしかしてね、こう振り向いてくれるのならば、
うんうん、
私は売ってくるみたいな。
確かに、まあ、ルリちゃんなら小崎ちゃんの寝顔写真など
そうですよ、
もう、ね、撮ることはたやすい、
いっぱい持ってるでしょうね。
そうですね、
いや
面白い。
でもそしたら確かにこの小崎の顔も分かりますね。
ひゃーってなりますよね。ルリちゃんってなりますね。
本当によく見てらっしゃる、この書いてくださってる方も。
はい
ありがとうございます。
ラジオネーム、こちら広島県のロリタカさんからいただきました。
次の人気投票に向けて熊本県の K さんと作戦会議してくるね。
そうですね。
必死、自分の人気投票気になってたんだね。
いや、めっちゃ気になってたんだと思います。
相当嬉しかった、だってダブルピースしてたもんね。
そう、めっちゃ嬉しそう、もう羨ましい
ね。
あ、いいなー。
あ、まあほら、
いいなー。
あの、何、1位分しか買んない、ほらね、3位4位だから、次言うでも下ね、下ですから。
梅田さん、梅田さん、はい、小崎ちゃんにも、
はい、
まあ、1位の小崎ちゃん、
はいはい、
2位のマリカ、
はい、
それから4位のルリちゃんには、はい、そうやって固定ファンの方がいらっしゃるんですよ。
はいはい、
でもちとげにはそうやって、はい、なんか何千通も送ってくださる、
はい、
固定ファンの方がいないんですよ。だからいいなって、すごいいじいじ、
いやそんなことないよ、そんなことない。だってほら、ちとげがいてこそのね、このラジオでもあるわけですから、
はい、
みんなに愛されてますから。
はあ、
そうですよ、みんなが愛している、みんなが温かく見守ってるちとげですから。
はあ、
そうですよ、ちとげありきですからね。
元気出ました、
元気を出して、
イエーイ
イエーイ。
さ次のお便りへ。
ラジオネーム、宮城県のきょんぼっくんさんからいただきました。
ちょっと足くじいたから保健室行ってくるね。
ゆみたさん読み終わるまで我慢できなくて笑っちゃった。
いやこれね、どのテンション感で言おうかね、すごく悩んだ。足くじいたんだ、うん、でも絶対嘘だよなって。
これ面白い。
足くじいた人こんな走り方できないでしょ。
行かなくても大丈夫だやつですね。
行かなくても大丈夫、
これ面白い、これ好きです。私
絶対くじいてねえよっていう。
でもルリちゃんっぽい
ね。そうだね、きっとルリちゃんなりに考えに考えないか結果の嘘だったんだろうね。
やべ、急がなきゃっつって、
うん、これしかねっつって、保健室だ、これだ
これだ、
くじいたことにしよう、
今だっつって、今でしょっつって。
今でしょ、
ね、今でしょ。
そうね。いやー、あれ、いや嬉しい。でもみんなこんなよく考えられるね。
ねえ、本当に。
ラジオネーム、北海道のルリちゃん受験を応援してさんからいただきました。
毎秒500メートルで進む私が家に着くまでの時間を求めなさい。
毎秒500。
待って、毎秒500ってことは、
うん、
1分に、
うん、
1分に、ほらほらほら、
え、
学生、
え、
学生、
え、もう卒業しますから。
おいおいおい、ね、卒業してどんだけ経ってると思ってんの。
いやいやいやいや、1秒で 500m 進むってことですよね。
8ぐらい、 8、9。
ゆみたさんは何を求めたんですか。
毎秒か、秒だから逆にかけるんだ。
うん、うん、
60かけりゃいいんだよ。
はい、
え、だから60かける500だよ、
うんうん、ちょっと待って、もう一回読んでいいですか。
毎秒 500m だもん。
毎秒 500m で進む私が家に着くまでの時間を求めなさいですよね。
うん、
なんで8秒だと思ったんですか。
あ、違う、私ね、500を、
はい、
毎秒を秒速を分速にしようとしたの。
はいはい、
だからそれをしたら割っちゃったのよ、60で。したら、あ、60かけんじゃんっていう話よ。
そうそう、かけ
だから500かける、はい、あ、すごい、見てこれ。学生っぽくない。
学生っぽいですけど、
500×60 は、0が 1,2,3 でしょ。 1,2,3 だから1,100,000,000だから3万メートル。3万メートルということは、つまり、
1
キロメートルは 1,000 メートルだから、0見つけしたら30メートル進むんだね。
よくわかんない。
あ、違う、30キロ、あ、違う、30キロ進むんだね。合ってる。あれ、あ、ごめんなさい、違う。あれ、なんか計算しなきゃって思って
進行できなくなった
。あれ、どうしよう、あれ、大丈夫、30キロよ。
ルリちゃんのお家までの距離が分かんないんで。
1分で30キロって言葉だよ。多分1分もかからないんじゃない、30キロはないでしょみたいな。あれ。
続いてのラジオネーム、こちら。
大丈夫かな。
大丈夫。
ラジオネーム奈良県のほにゃさんからいただきました。キアセカンド。
え、どういうことですか。
いいのいいの、今きっとリスナーの中ではもう大爆発よ。キアセカンド、
なこれは何かの言葉なんですか。
バラバラバラバラバラバラ、この手元にあるこのジャンプ本紙を今めくっております。
ギアセカンド、これはワンのピースですね。
ワンのピース、ツーじゃなくてワンのピース。
あ、ここのどこかにギアセカンドという言葉が出てくるんですね。
そうなの。
あ、そうなんですね。あ、分かる人にだけ分かるやつですね。
きっとゲラゲラ笑ってる、ゲラゲラ笑ってくれて、私はこれを選んだ。私はこれ超面白いと思って。
あ、そうなんですね。
そう、はあ、そうか、伝わらなかったか。
詳しいことはまた後で。
そうだな、
気になるけれど、はい、詳しいことまた後で。
はい、これがラストでございました。
あ、ラストでございました。
はい、
あらあらあらあら、
まあまあでもね、本当にすごいね、これ以上のね、たくさんの本当にあのメールをいただいたんですけれども、うんうん、どれも大爆笑なものばかりで、
ね、毎回すごい秀逸なネタを皆さん送ってくださるですよ。
まあでもなんか私聞いたところによると、はい、このコーナーでは必ずその秀逸なネタを、
はいはい、
なおちゃんが披露しているというふうに伺ったんですよ。ギアセカンドもね、かなり私の中ではね大ヒットだったんですけど、多分それを上回るね、素晴らしいネタをきっと用意してくれてると思うんで、この一言、楽しみに。
それはもう、はい、この青いペンで書いたここの文字をぜひ一つ読んでいただきまして、
これね、
もうユミタさんは、うん、きっとどんな原稿でも、うん、あの
待て待て待て、
素晴らしい演技力を、
ちょっと待てちょっと待て、
先輩だと私はよく知っているので、この4年間私はユミタさんと一緒にいてそう大事
なんかタメ語で喋られることよりなんかイラッとするね。よし行こう。
舞妓くんが私のコスプレしてたからと捕まえて締めてくるわ。
でございます。これ補足をちょっとしますね。
あ、お願い。
あの絵を皆さんご覧いただけますでしょうか。
ほうほうほう。
ビョンって走っているところに、うん、あの向こう側にちょろっと毛が見えるんですよ。これ多分ルニちゃんの残像だと思うんですけど。
本当だ。
これを本当だ、シュウがルニのコスプレをしているのだと。
なるほどね。
設定しまして。
よく考えたわね。
そうなんです。
これちょっとこの後を見たいわね。
もうボカスカボカスカです。
相当、いやその前も見たいわね。
あ、その前も確かに。
こんなクオリティでよくやったわねって。
でもメガネ仲間だから意外と
意外と、いやーないでしょう。
もう読んでいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
一言でした。
にせもの。
チトゲは偽の恋を演じていますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私富山奈緒が偽物仲間を探し当てます。ですね、今のところ6600敗なんですよ。
マジで
一回も当たんないかったんです。
そんな難しいのこれ。
すっごい難しいコーナーで、
いやいやいやいや、もうきり逆さがそんなことないって言ってますけど。
いや本当にだってオリンピック競技の中でこれはあるやつないやつみたいな、スーパーゼウスとか入っててビクリマンチョコのネタとかわかんないですもん。
いやでもさ、でもなんかないなとかはわかるじゃん。
でもノルディック複合とか入っててもわかります。
いやわかるよ、今めっちゃ暑いじゃないか。
もうでもね、なんか気がついたら終わっちゃってて富山寂しかったんですけど。
まあ、ね、まあ、忙しいとね、見えなかったりしますからね。
ね、はい、夜中でしたしね、ソチオリンピック。
そう、うん、そうそうだね。
ひくひく。でもかなさんがいらしてくださった時もですね、うん、当たんなかったんですけども、
うん、
今回もユミタさんがちょっとネタを考えてくださったということで。
考えましたよ。いくらなんでもね、6600敗はちょっとかわいそうだからね、
はい。
ちょっと優しい問題にしたと思うよ、私的には。
お慈悲があるでござる。
はい、だって多分記憶にあれば、
はい、
絶対あるはずだから。
お、
大丈夫だと思う。
その、うん、今回はどういったテーマなんでしょうか。
はい、今回はですね、私の部屋にあるもの、その中の嘘を見破っていただきたいですね。
はい、
泊まりに来たじゃない。
はい、お邪魔しました。
だから私の部屋で寝てったわけですから。
寝ました。
多分一発で分かっちゃうと思うんですけど。
でもずっとリビングにいたじゃないですか。
まあでもほら、いたじゃん、来たじゃん、
部屋にも。でも部屋に入った時には、うん、もう朝5時でしたから。
確かに若干明るくなりかけてたけどね。
そうです、もう意識が飛ぶかってぐらい。もう
でも朝もほらしばらくね、
そうですけど、
目覚めてからいたじゃないですか。
でもすぐにあのお母様の手作りの美味しいブレックファーストをいただきにリビングに行ってしまったので、どっちかというとリビングの印象の方が強いんですけどね。
いや、じゃあさっきの洞察力をね見たらもう大丈夫でしょ
う。うわ失敗。
大丈夫よ、強気に行こう。
わかりました、
行きましょう。
当ててみせます、はい、ゆめたさんお願いします。
はい、一つ目はクマのぬいぐるみでございます。
ほうほう、
はい、私これがないと寝れませんのでね。
あらあら、
はい、続いて懐かしい MD コンポ。
あーはいはいはいはい、
それから山積みの台本。
はいはいはいはい、はい、
まあね、お仕事をねやってるとねどうしても溜まっちゃいますからね、
うん、あーわかります、
はい、そして花柄の時計、こちら私あの可愛いでねちょっと買わせていただいたやつ、結構可愛いやつがあったと思うんですけど、はい、そして最後ニセ恋の単行本。
ほうほうほう、
はい、こちらでございます。
作家さん左利きなんですね。あ、両利きなんですか。なんか今
すごい、両利きなんですか。
すごい、今書いてくださってて、あれって思って、そっちがすごく気になっちゃった。
聞いてた私何気にいろいろ説明しながら説明加えながら言ってたんだよ。
聞いてました。
わかる、
ハワイで買った花柄の。
あ、お、覚えてた。
お茶を聞いてました。
あのね、私も言うてもですね、やっぱこうやって部屋のものをあげようとすると、うんうん、いざあげるにしてもね、何があったか正直あやふやなのよ。
いや難しいですよね。
だから相当絞ってあげたので、
うんうんうん、
はい、多分分かりやすいのしかあげてないんでね、多分。
でもニセ恋の単行本はあると思います。
部屋にあったかな。
お前またそういうことでもでも他の漫画がいっぱいなんか置いてあって、うん、なんかこうニセ恋のもきっとあったと思うんですよ、
うんうんうんうん、
てかそこに漫画なんか本棚みたいなのがあったような気がするので、
うんうんうんうん、
そこにきっとニセ恋も入ってたと思うんですよね。
ほうほうほうほう、
あと台本もあった気がします。
山積みだったかな、綺麗に整頓されてたんじゃないかな。
いやそれなんですよね。なんか漫画は山積まれてたのは覚えてるんですけど。
あ、そう、山積んでたかしらね、うん、
あのドアの横のところに山積んでませんでした、
ええ、あ、そうだったかもしれないわそうね、ちょっと勝たせなかったわね。
あ、作家さんはどんな部屋なのって第一印象教えてって。
これあれだからね、いろんな人が聞いてるからねなおちゃん、
ですね、うんうん、お、なんか、うん、女の子のお部屋って感じの。
おお、
はいはい、
そうよね、
うんうん、
もう入っただけでこうねいい香りがする、すごいこう、
はい
ダメだダメだ
はい
いいんだよ、思ったことはっきり言って。
あ、でもなんか、うん、あのゆみたさんのお部屋を出たら、うん、すぐにお手洗いがあったので、
はいはいはい、
あ、なんか夜トイレに行きたくなったらすぐに行けるからいい立地だなとちょっと思った記憶が。
待って、あの部屋の印象だから、ね、部屋の作りとかじゃないから違うから
あ、でもなんかすごいぬいぐるみとかがやっぱり置いてあって、なんか女の子らしいというか、うん、あとはその関わった作品の原作とかが、
はいはい、
あのいっぱい置いてあって、あ、すごい普段からこうやってあの研究されてるんだなとか。
おー、
なんかゆめたさんはオーディション受けるだけの時の作品、うん、あ、何言ってんだ受けて、うん、まあ、決まらなかった場合とかも、うん、オーディションの段階から作品を買って読むじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
うんうん、だからそういうなんかこう本も全部こう置いてあって、あ、作品を大事にされる方なんだなって思った記憶があります。
ありがとう。じゃああれもう結構今、
はい、
台本もあるって言ってるし、
はい、うんうん、
漫画もあるって言ってるし、
はい、あと時計もあったと思うんです、はい、あの一緒に、うん、あの泊まった西飛鳥ちゃんが、うん、あの時計の音が聞こえるねみたいなことを言ってた気がするんですよ。
あ、うるさかったかね、じゃあね。
あ、なんかうるさいというか、うん、あのじゃ沈黙がウケるみたいな感じで、
あ、どうどう、
なんか言ってた気がするんで、なんか時計の音が聞こえてウケるとか言ってた気が
それもどんな会話なんだろうね、はい、
なんかだから、うん、時計のある位置も覚えてるんですよ。
あ、本当に。
私たちがお布団でこう寝てるところの、うん、あの右側に置いてあったと思うんですよね、時計が。でもそれが花柄かどうかだったかっていうとちょっと微妙っちゃ微妙、
うん、
でもクマのぬいぐるみも、うん、なんかキモカワみたいな。
あ、あれはそうね、
そうですよね、キモカワな感じですよね。キモカワ、
そうね、
変なやつが、
まあ同じジャンプの作品けどね、あの前ちょっとお世話になった作品の、
はいはいはいはい、
キャラクターのやつをね、
そうですよね、
ファンの方が作ってくださったの確かにキモカワかもね、
キモカワのやつが、
はい、
そうそう、でもそれはクマじゃないやつ、
そうだかな、
だから、うん、MD コンボはあった気がします。
おー、うん、
クマのぬいぐるみが嘘だと思います。
ブブー
嘘でしょ。
え、
嘘でしょ。
え、ま、え、
時計置いてないよ。
え、
だからびっくりしたのよ。
ありましたよねって言
っ、もうかなり自信満々に言ってたし、なおかつ、音が聞こえたって何みたいな。
え、怖い、
私が怖いよって。
何何何これ、何これ。
ちょっと逆に私が怖いわっていう。
怖い、
やめて、何の音聞いてたんだよ。
え、西ちゃんと私な、なん、なんで、
ラジオどころじゃなくなっちゃうわこれ。今日からちょっと自分の部屋で寝れないじゃないですか、やめてください。
あ、すいません、
ちょっと自分でもちょっとね、家帰ってちょっと現場検証したいと思いますけど、
はい、
ちょっとちょっと
一人で寝られなくなったらまた呼んでください。
うん、そうだね、呼ぶ呼ぶ呼ぶけども、呼ぶけどもだよ。なんだこの結果は。
あー、
ちょいと、
ってことは7,007杯です。またダメだ。
嘘でしょ。
でも私ダメなのかもしれない。一生当たらないのかもしれない。
そんなことない。頑張って。
ということで以上、偽物でした。
妄想。さまざまな妄想シチュエーションを送ってもらって。
今めっちゃ作家さんのパソコンにメール来た。
ペロリーン
って言ったね。お仕事してますから ね、
ね、はい、送ってもらって、うん、私たちが妄想する、そんなコーナーです。
はい、
ゲストさんがいらっしゃるときは、うん、2人でやるコーナーなんですけど、
ほうほうほう、
2人でこう即興で掛け合って、
はい、
やっていくんですが、
はい、
レミタさん妄想ってしますか。
しないかも。
あ、本当ですか。
あんまりしない。
あら、
うん、お金あったらいいなと思うけど、あんまりしないかもね。
お金あったらいいな、
うん、あ、じゃあお金あったらどこどこ行って、
あそこ
行ってとか。
じゃあ恋愛、
旅行、そう、恋愛の妄想ね。
うん、
ドラマとか見てて、
はい、
こうよく独り言でいやないでしょとか、
あ、
突っ込んでみたりとかするけど、 あんまり普段こう妄想とかあんまないかもね。
え、なんかこうプロポーズされた、うん、る時にこうやって言われたいとか、うん、シチュエーション考えたりしないんですか。
あー、でも学生時代とかはなんか憧れとかがあったかな、
はいはい、なんか
でもなんかだんだん恥ずかしくなるじゃん、そういうの。
え、全然。
え
自分のこと
で、なんかさ、大体的にこうね、
はい、
例えばバラをとかさ、
はいはいはい、
100本のバラでとかさ、
あ、
なんかそういうの、わー素敵と思ってドラマ見てても、
はい、
なんか、うーん、私はないかなみたいな感じになっちゃうもん。
あ、こう現実的に考えちゃうとみたいな感じ。
そうそうそうそう、でも人の妄想話聞くの面白いけどね。
あー、うん、じゃあもう今日なんかうってつけの、
そうね、そうね、
コーナーだと思いますんで、
ちょっと楽しみですよ、だから、
はい、ぜひ一つ、はい、ですね、たくさんメールが送られてきている中から、うん、はいはいはい、ちょっと私たちの方でセレクトをしたんですけど、
うん、
まずちょっと一つ目、
うん、
こちらをやっていきたいと思います、うん、岐阜県にお住まいの、白うさぎあと、ちとげも小酒も俺の嫁様よりいただきました。僕はメガネ女子が大好きです。なのでメガネデートに憧れます。メガネデートとは、
うん、
一緒にメガネ探しのデートに行くことです、
うんうんうん、
その際、ねえこれ似合うとメガネをかけながら聞かれると萌え死にます。なので好きな子に一緒にメガネを探しに行こうとデートに誘われたという内容にしようと思います。
じゃあこれは何、どっちがど、うん、何をやる、男の子役とか決めるわけじゃん。
はい、最初に。
お、
どっちが良いですか。
どっちでもいいよ。
あら、
じゃあ男の子やろうか。
あ、じゃあ私女の子やります、
うん、
これじゃあメガネ女子が大好きだから私がメガネをかける人になりますね、
うんうん、
これデートに誘われたという内容ですけど、
うんうん、
誘われる瞬間ですか、それともデートの最中にしますか。
最中じゃない、
最中にしますか。わ、うん、かりました、
うん、
男の子っぽい名前、た
ゆみお
くん、
なんでもおつきりゃいいみたいになってるけど、
え、じゃあなおちゃんで、
普通になおちゃんで、
はい
はい、
じゃあこれで申していきたいと思います、
はい、
よーい、スタート。いや、今日はメガネ探し付き合ってくれてありがとう、う
ん、あ、いいよいいよ、
うん、どんなのがいいかな。
そうだね、え、逆にどういうのがいいとかはないんだ。
ゆみおくんがなんか似合うなって思ったのにしようかな。
あ、じゃあ俺が好きなのでいいの。
うん、
本当に。
うん、
じゃあここのやつがいいと思うんだよね。これ、この赤い、うん、赤い縁のやつとか。
あ、いいね。
ちょっとかけてみる。
うん、
じゃあ、じゃあこれ。
かっちゃん、どうかな、かっこ上目。
あ、ちょっとずれてるかも。ちょっと貸して。
あ、
よ、あ、あったあった。
ユミオくんの顔がこんなに近くに。
あ、どうした、顔赤いよ。あれ、体調悪い、大丈夫？
メガネが赤いせいだよ。
かわいい。
キャ
ッ。こんなことです。メガネデートいいですね。
いいね、メガネかけよっか。
かけましょうか。あれ、ユミタさんメガネ、あ、 目は良くないんでしたっけ？
そう、私コンタクトなんだよね、普段。家ではね、メガネなんだけど、う
ん、どんなメガネなんですか？
普通の、縁がちょっと大きめの、
はいはい、
やつかな。なんかおしゃれメガネっていうほどおしゃれメガネないと思うけど、ちょっと大きめなの、フレームが。
へえ、うん。
大きめのやつ使ってるよ。
原宿系みたいな感じのやつですか？
あー、かも。
うん、それ可愛いじゃないですか。
本当？
なんか雑誌とかではつけないんですか？
たまに、あのね、それとは別でちゃんとあの度が入ってないやつでつけたりとかすることはある、あるある。メガネ結構てか小物が好きで、
はいはいはい、
だからなんか普段全然つけてないのに小物ばっかりついつい買っちゃって、メガネとかも伊達メガネとか結構持ってるかも。
いくつぐらい持ってるんですか？
100個ぐらいかな。
ええ
ぐらいあるんじゃない？
え
なんでつけないのって話だよね。
私の そんなに見たことないですけど。
そう、
へ
え、ついつい買っちゃうんだよね。
そうなんで、今度現場にもつけてきていただきたいです。
恥ずかしいけど、うん、分かった、じゃあつけてくるよ。
あ、やった。
そうそうそう、いいですね、メガネデート。
このお便り採用してよかった、楽しみだ
ね。じゃあ次の妄想のお便り、
はい、
埼玉県にお住まいのライダ様よりいただきました。ユーミンがゲストということで、できたらユーミンに男の子じゃなくてボーイッシュな女の子役でゆり展開のものがいいです。
ほうほうほう。
ちなみにシチュエーションは一緒に下校、過去寒い冬でお願いします。あ、今の時期ですね。
わかりました。高校ぐらいでいい？
高校生で同い年ですか？
あー、どうしようか。どうしたい？
どうしましょうか。同級生だとため語になりますけど。
ため語がいいでしょう。
じゃあため語に。
ため語でしょ
う。しましょうか。
そうしましょう。
ドキドキドキドキの
緊張すんな。大丈夫だよ。ええ、いでいくつって言ったっけ？
え、高校生
で。高校生。
高校生で同級生で、
うん、
呼び方は
なお。
ユーミン。
なんかそういう風に呼ばれたことないから変な感じ。え、ユミにし、ユミでいいじゃん。ユミ。
ユミですか。
うん。
わかりました。うわあ。応じましょう。
はい、
よーい、スタート。
はぁ、今日も寒いね。
うん、そうだね。
うん、
うん、
あれ、どうした？
え、いや、なんか、
うん、
手とか繋ぎたい。
寒いもんね。
うん、
手繋ご、手繋ご。
ありがとう。
じゃ、うん、こっちに。
あ、待って、ちょっと手袋外すから。
あ、ほんと。あ、いいじゃん、一緒にさ。あ、うん、ポッケ入れていい、ポッケ。
あ、うん、なんかちょっとカップルみたいだね。
でもあったかいね。
今のうちらってどう見えるんだろうね。
どうだろうね。なんかちょっと恥ずかしくなってくるね。
なんかポカポカしてきちゃった。
本当だね。なんかあれ、おかしいな。なんかあんなに寒かったはずなのに、ね、あったかくなってきた。
あ、私なんかだんだん手汗かいてきちゃった。なんかちょっと汗ついたら申し訳ないから話すよ。
そんな、なおの手汗なら大丈夫だよ。全然そんな。
でも
気にしなくて大丈夫だよ。
いや、でもだってベタベタになっちゃうし。
いいよ。だって正直どっちの手汗かわかんないよ。私のかもしれないし。
私も汗かいてんの？
うん、私も緊張してるから。
ユミもドキドキしてるんだ。
まあね。
なんでドキドキしてるの？
だってナオと手つないでるから。
私と手つないでるとどうしてドキドキするの？
それ聞く？
聞きたいな。
ナオが、ナオのことが、すごい雪景色だよね。ねえ、すごいよね。なんかこんなに雪降ると思わなかったね。
バカー。ゆりゆりしました。
ゆりゆりしたよね。なんかちょっと危うくさ、行っちゃいけない方向に行っちゃうんじゃないか。ドキドキしたわ。
いや、行くかなって思いました
ね。
はい
はい。ちょっとでもこれいつでもやってられそうだわ。
あ、本当ですか？
いつでも、
あ、本当ですか？
なんか楽しかったわ。
あ、私もなんかちょっと新鮮でした、かなり
ね。
ユミだなんて、
いや、ナオだなんて、
キャッ
キャッ。楽しかったね。
今までで初めてですよね、こんなの、
うん、
こんなの うん、初めてですよ。
こんなの初めて、
うん、
いや一緒にちょっと演じちゃったわね。
演じちゃいましたね、
いや素敵なお題をありがとうございます。
ありがとうございました。
いや楽しかった。
次も行けますか。以上ですかね。
あ、
以上ということでございました。
楽しかった、ありがとう。
楽しかったです。以上、うん、妄想でした。終わりに来ました。
はい、
あー、ゆみださん本当に今日はありがとうございました。いや、もう
こちらこそ、こちらこそ本当ありがとうございました。
めっちゃめちゃ楽しかったです。
なんかね、二人で喋ることが本当少なかったから、うんうんうん、なんかね、いっぱい喋りたくていっぱい喋っちゃった。
私もすっごいずっと夢だったので、
本当に嬉しい。
スタッフさんにも早くゆみださんを呼んでくださいみたいな感じだったので、
ありがたいやですよ。嬉しい。うん、でも楽しかった。
リラックスして、もうさ、何分ぐらい喋りましたかね
大丈夫かな。作家さんとかスタッフさんがみんなおい、お前ら喋りすぎだぞみたいな感じになってますけど、
途中で巻いて巻いてみたいな感じになってましたもんねいやー、もりもりでございましたけども、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、ここで皆さんのお知らせがございます。なんとですね、ゆみださんに引き続いて次のゲストの方がもう決まっているとのことです。
わあ、
次回というわけではないんですけれども、うん、アニメジャパンというイベントですね。
来ました。
はい、こちら内山さんに
あら私かしら
またじゃなくてですね、
ですよね、
こうきさんの方の内山さんが、はい、一条楽役の内山こうきさんが
でもやっと、
そうなんですよ、
やっとじゃあ一条くんが来るんですね。
主役がやってまいります。
もう待ちかねのですね。
ちょっと男女で妄想のコーナーとかどうなっちゃうんだろうと思ってるんですけどね
やだ、ちょっとキュンキュンしちゃうんじゃないですか。
はい、こちら初の男女で初の公開録音であ
ら
ございますので、
いや私も見に行きたいわ。
あ、本当ですか。
二人で妄想やってるところを見たいわ
ドキドキ
ニヤニヤ
公開録音なんで、はい、いらっしゃらない方ももちろんお聞きいただける内容になっていますのでね、こうきさん宛てのメールもたくさんお待ちしております。
はい、
はい、ということで、お相手は桐崎千鳥役の遠山奈緒と
宮本瑠璃役の内山由美でした。
本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
だれまたね。ユミ、
ごめんだバカっていうことないじゃん。
だって雪の話なんかするからさ。
だってなんかドキドキしちゃうの。
だって汗と雪関係ないでしょ。
まあそうだね、ごめん、もう一回言う、ちゃんと言う。
ちゃんと目見て言ってね。
すっげえ恥ずかしいんだけど、
うん、
だからもう分かってると思うんだけど、
うん、
私はナオのことが、
うん、あ、